イエス様との交わりこそがもっと大切ですか。そのために今から時間を作ります。このような態度を取るようになれば本当に素晴らしいだと思うんです。まあ、パウロは目標のはっきりしない走り方をしないと言っています。もし私たちがイエス様なしに何かをするならば目標のない走り方をしていることになります。もし私たちが自分の力で証しするならそれは目標のない走り方をすることになります。まあ、目標のはっきりしないような走り方をする者は放浪者です。このような人は決して目標すなわち命の冠を自分のものにすることができません。まあ、はっきりとした目標を持つことは大切です。はっきりとした目標を持っていない人はもちろん生き生きとした望みを知らない人です。瞬間瞬間、一分の中の一秒一秒、一時間の中の一分一分が非常に大切です。祈りながら主に頼りながら一瞬一瞬も主との交わりのうちに過ごすことこそが要求されています。まあ、パウロは私は目標のはっきりしないような走り方はしないと言っています。まあ、よく知られているピリピ書の3章の中3節似ているような言葉が書き記されています。354ページになります。354ページです。三章の中三節と中四節です。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの位置に励んでいます。すなわち後ろのものはそれひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいで上に召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのですと。まあ、これはパウロの告白であり証です。彼の唯一の願いなのは、まあ、人間の栄誉を求めないでただ主の誉れを求めていたのです。またマスクの途中復活なさったイエス様が彼を捕らえられた時、パウロは一つの目的を持って改心せしめました。その時パウロはまあ初めてね、私は救われるために救われたと思ったかもしれないけど、すぐ後で私はご奉仕するために救われたのだと確信するようになったんです。けどもパウロは今の言葉はまあどこで書いたかと言いますと、まあ、刑務所の中だったんです。彼は何十年間忠実にイエス様に仕えたのです。けどもその後で彼は捕らわれの身となり、まあ、ローマの人屋につながれていたのです。そして刑務所の中から彼はこの、まあ、いわゆる喜びの手紙を書いたんです。目に見える伝道のご奉仕はもう大体終わったんです。けども彼は何と言っているかと言いますと、目標を目指して走っている。聖霊は絶えずパウロを前の方に追いやってやめません。だからパウロはそのように言わざるを得なかったのです。主なる神ご自身はパウロよりもっと大きな関心を持ってこの誠の目標を達成しようと願っておられました。だからパウロをして目標を目指して励ましめたと考えられます。結局問題は我々が満足するのではなく主が満足させるかどうかです。また主が私たちが神の示す目的だけに向かって邁進するのを願っておられます。その時初めて主は満足なさいます。 パウロの、まあ、著しい特徴はただ主を喜ばせるためにすべてのことをしたということです。会社の時からはもうすでに素晴らしい祈りを捧げたのです。主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。その時からは確かに知識に満ちた男だったんです。自分の考えていることは正しいとからは思い込んでしまったんですけども、イエス様との出会いによって全て崩れてしまったんです。だから小さい子供のように、主よ、私はどうしたらいいの、何も分かりません、教えてください、従いたいからです、あなたをよりよく知りたいからです。まあ、我々の毎日捧ぐべき祈りはそういうものではないでしょうか。主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。あなたは教えてくださらなければ迷うことになります。教えてくださらなければ従うことができません。まあ、パウロは主の誠の目的を知ってから、ただひたすらに体を前に伸ばす、それを目指して前進しました。主の目的とは一体何なのでしょうか。まあ、イエス様は十字架につけられる前に弟子たちに次のように言われたのです。ヨハネ伝の17章になりますが、198ページになりますね。17章の24節です。父よ、お願いします、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におられてください、おらせてください。あなたが私を世の始まる前からために私にくださった私の影響を体が見るようになるためですと。まあ、私のいるところに私と一緒におらせてください、これは主の祈り、また願いだったのです。その後でイエス様は我々の代わりに罰せられ、十字架につけられ、救いの技を成し遂げられたのであります。葬られ、そして3日目に復活なさり、昇天なさいました。引き上げられたイエス様はその後で黙示録3章の21節にご自分のご目的について、まあ、全く同じことなんですけれども、次のように言われたのです。三章の21節、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。私と共に私の座につかせよう。もう考えられないことなんです。一挙は想像しても、まあ、ピンとこないと思います。イエス様と共にいること、まあ、イエス様と共に御座につくこと、イエス様と共に永遠に、まあ、支配すること、まあ、これがパウロの目指した目的だったのです。人間からの誉れは本当にちっぽけなものです。主イエス様と共に永遠に過ごすことこそが驚くべき行為ではないでしょうか。まあ、イエス様はここで21節に、私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じであろうと言われたのです。すなわちこの言葉の裏に、私を模範にしてください、私を模範として私に従いなさいという意味です。まあ、イエス様の勝利の道を歩む模範がピリピ書2章に隠しされています。まあ、今日時間が制限されているからちょっと全部読むことができませんけれども、ピリピ書の2章の中で、まあ、イエス様の歩まれた勝利の道について、まあ、第2章の中で書かれていますね。352ページになりますけれども、イエス様は、まあ、神の一人子であられたのに、 手におられたならば何の不自由なく驚くべき主の祝福のうちに住むことができたのに自分を虚しくしたと書いてあります。イエス様は自分を虚しくし、しもべの形を取り人間の姿になられ、そればかりではなくイエス様は己を低くし死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、まあ、恥の死に至るまで従順であられたとあります。すなわちイエス様は人間の誉れも名誉も得ようとは一秒も思ったことがない。またイエス様は自分のものを求めようとは思ったことがない。全く己を虚しくしてくださったんです。イエス様は例えばまあ結果を数える奉仕者のようなものではなく、ただ父に従順に従い、十字架の死に至るまで従順であられたのです。まあ、このイエス様の例は父なる神にことごとく読みせられましたので、イエス様が蘇られたとき、父なる神はイエス様に一番高い御子愛をお授けになったのです。イエス様は、まあ、考えられないほどの素晴らしい栄光をお受けになったのですけど、イエス様はただ一人でそこにおられることを、まあ、御言葉で呼ぶと欲しくないらしい。イエス様が十字架にかかってくださったのは、信ずる一人一人が、まあ、キリストの霊を持ち御座に就くことができるようになるためだったんです。我々を救うためだけではなく、永久的に一緒になること、御座に就くことこそが主の目的であります。だからこそパウロはその道がどんなに恥と苦しみに満ちていても、御座に続く十字架の道を自ら選び取ったんです。まあ、昔のモーセも似てることをやってたんですね。彼は苦しむことを選び取りましたと書いてるんですね。普通だったら考えられない、人間は苦しみたくないけども、モーセは苦しむことを選び取ったのです。まあ、長い目で見ることができたのです。イエス様にとって死ぬことは面白くなかったんです。耐えられない苦しみだったのです。なぜならばキリストの死とは罪の塊にされることを意味していたのです。十字架につけられたイエス様は我々すべての罪を一人ぶちで犯したものと取り扱われたことを意味していたのであります。この、まあ、道はもちろんパウロにとっても決して気楽な散歩道ではなかったんです。それまで蓄え受け継いできた律法の義、その他ありとあらゆるものはやがて主の御手よりいただく驚くべき報いをしたとき、パウロの目にはまちり悪たのように見えたのです。パウロはそれを人思いに捨ててしまったんです。比べられないからだと言ってたんです。前に言いましたね、山川家も確かに人間としてよくできた人格者でした。どこの国に行っても彼のことを尊敬して愛した友達はもう数え切れないほどいますけど、彼は正直に何と言ったかと言いますと、私の人生は虚しかった、自分のことばっかり考えたからです。今はもちろん違います。先週会った時、まあ、彼の最後の文章はイエス様こそ私の唯一の望みですと彼は言ってたんです。虚しさから、まあ、解放されたのです。今まで彼の大切にしたものは結局本当は大切ではないとイエス様を知るようになってから初めて分かったんです。まあパウロの書いた手紙を読むとはっきり言えることは、パウロにとって栄光への道は孤独の道だったということです。なぜならば子羊なるイエス様の行く道は恥と 組織の道であるからです。イエス様を信ずる者としてね、何の誤解も迫害も受けなければちょっとおかしいだと思うんです。なぜその人々はイエス様のために働こうとしない、悩んでる人々をイエス様の身元に導こうとしない、そうするとまあ平安があるらしい、あるかもしれないけど主は満足していませんし、そういう信者の生活も上がったり下がったりするようなものであります。まあ、パウロはピリピ書の中で、3章の18節19節ちょっと面白い表現を使ったんですけれども、その十字架の敵という表現を使ったんで、354ページですね。というのは、私はしばしばあなた方に言ったきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。からはイエス様の敵ではないけど十字架の敵です。まあ、自分のことばかり考えている人は結局十字架の敵になります。イエス様はどうして死なれたかと言いますと、我々を救うためではなく、もはや自分のためにではなく主のために生きるためです。十字架の道はいつの時代でも蜂と蘇生の道です。まあ、イエス様は畑にされ